新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の19日金曜日です。今日のニュースいきましょう。雑誌タイムがメタバース領域へ注力、イーサリアムも保有。ウィンクルボス兄弟のジェミナイが約460億円を調達、評価額は約8100億円へ。スクエニの NFT 資産性ミリオンアーサー第2弾発売が決定。 LINE の NFT マーケットで二次流通も開始へ。アメリカペイパルアプリに暗号資産オンライン決済機能を追加。スイス証券取引所規制化初のデジタル債券発行、ブロックチェーンは R3 コルダ。ステーブルコイン発行は銀行に限定すべきでない、 FRB 理事が持論。フィデリティカナダで機関投資家向けに暗号資産取引提供開始。書籍暗号資産ブロックチェーンを知るための品質英単語600発売、読者限定イベントも。
一つ目のニュースいきます。雑誌タイムの運営企業であるタイムが暗号資産運用企業ギャラクシーデジタルと提携したことが11月18日に分かったというニュースです。タイムは今年初めにデジタル購読料の支払い手段として暗号資産の受け入れを開始しており、3つのタイムの表紙の独占シリーズを NFT としてオークションで提供するなど、これまでも暗号資産領域に取り組んできています。ギャラクシーデジタルとの提携により、タイムはタイム100カンパニーズメタバース部門を立ち上げ、メタバースに焦点を当てた週刊ニュースレターも提供していくとのことです。また発表によれば、タイムはパートナーシップの資金をギャラクシーデジタルよりイーサリアムのイーサで調達し、イーサをバランスシートで計上するといいます。ギャラクシーデジタルの CEO 兼創設者であるマイクのボグラッツ氏は発表にて次のようにコメントをしています。今後10年間でメタバースは世界経済においてますます重要な役割を果たすようになるでしょう。私たちの物理的な現実とデジタルな現実は全てに区別がつきにくくなっています。読者、クリエイター、そして好奇心旺盛な人々をメタバースに引き込み、その中で起きている膨大な変革を解明しようとしている中で、イノベーションを推進する象徴的なブランドであるタイムと提携できることを楽しみにしています。タイムの社長であるキース・グロスマン氏は発表にて次のようにコメントしています。ギャラクシーデジタルはメタバースと Web3 の大きな成長の可能性を真に理解しており、このチームはこの進化について従来の世界を教育する上で不可欠な役割を果たしています。私はメディアとメタバースの力を組み合わせて読者を教育し、より没入感のあるバーチャルな未来に向けて先駆的な取り組みを行う上で、このような先見性のある方々とパートナーを組めることを大変嬉しく思います。続いてニュースいきます。暗号資産取引所運営のアメリカジェミナイが約460億円の資金調達を行ったことが11月18日に分かったというニュースです。企業評価額は約8100億円となりました。キャメロンおよび通称ウィンクルボス兄弟が2015年に立ち上げたジェミナイは、暗号資産取引所やカストディに加え NFT プラットフォームニフティゲートウェイも提供しています。この資金調達はモーガンクリークデジタルが主導し、テンティ、パラファイ、ニューフローパートナーズ、マーシーベンチャーパートナーズ、オーストラリア、コモンウェルス銀行などが参加しました。そして調達した資金は革新的なプロダクトの創出とグローバルなサービス提供のために活用されていくとのことです。モルガンクリークデジタルのゼネラルパートナーであるサチン・ジェイトリー氏は次のようにコメントしています。私たちがジェミナイへの初の外部投資を行うのは、暗号資産に対する共通の信念とキャメロンとタイラーが構築している会社に対する信念があるからです。お金、金融システム、芸術、インターネットを再設計する上での暗号資産の役割に対する彼らのビジョンと革新的な技術をインキュベートしスケールさせてきた彼らの実績から、ジェミナイが業界のリーダーであり続けることができると確信しています。ジェミナイの共同創業者兼社長のキャメロン・ウィンクルボス氏は発表にて次のようにコメントしています。2021年、私たちはジェミナイフロンティアファンドを通じて収益源の多様化、新しい地域への拡大、先駆的な企業の買収、業界を再定義するイノベーションへの投資を行いました。またジェミナイオポチュニティファンドを通じてビットコインのコア開発を支援しました。私たちは暗号資産領域のフロンティアを構築し続け、世界中の個人に暗号資産を通じてより大きな選択肢、独立性、機会を与えることに非常に興奮しています。2021年にジェミナイはブロックライズを買収し、ジェミナイクレジットカードの立ち上げを支援をしました。 またマルチパーティー計算 MPC 技術の開発者であるシャード X の買収をし、暗号資産のリスト化と保管サービスを強化しました。その他にもジェミナイはジェミナイファンドソリューションズを立ち上げ、ファンドマネージャーに暗号資産 ETF、クローズドエンドファンド、その他のファンドビークルのカストディ、クリアリング取引サポートを提供してきました。ジェミナイは2020年秋にイギリスでのサービス展開を開始しています。今回の資金調達の目的としてグローバルなサービス提供も挙げられており、今後どの地域にビジネスを拡大していくのか注目です。
続いてのニュースいきます。スクウェアエニックスの NFT デジタルシール資産性ミリオンアンサーの第2弾が11月25日20時より販売されることが分かりました。この NFT は国内 NFT ゲーム企業であるダブルジャンプ東京とスクウェアエニックスの共同開発によるもので、 LINE のグループ企業である LVC が提供する LINE ブロックチェーンが採用されています。 NFT デジタルシールの管理と保管は LINE ビットマックスウォレットにて行う形式をとっています。また第2弾 NFT の販売日翌日である11月26日から LVC 提供の LINE BitMax ウォレット NFT マーケットベータに対応し、ユーザーが保有する NFT デジタルシールの出品・購入が可能になるということです。これにより以前から対応予定であった NFT の二次流通が可能となります。発表によると資産性ミリオンアーサー第2弾邪神暴走は数量限定にて販売されるということです。キャラクターシール初版を全10種、1種につき700枚で計7000枚を1枚500円税込みにて限定販売。4コマ漫画シール初版は全20種、1種につき500枚で計1万枚を1枚500円税込みにて限定販売されます。また4コマシールセットとして1000セット限定で1セット2000円税込みでの販売と、ミリオンプレスセットが500セット限定にて1セット1万5000円にて販売されるということです。なお今回の NFT の販売総数は3万6000枚となります。スクウェアエニックスは11月5日に公開した第2四半期決算説明会資料にて、 NFT やブロックチェーンゲームへの本格参入を検討する旨などを説明しています。同社は第1弾資産性ミリオンアーサーにて NFT と事業アセットを組み合わせることでどのようなシナジーが生まれるのかを実証実験し、高い信用性を認識したということです。これにより実証実験フェーズを終了し、今後は本格的な事業化フェーズへ移行すると発表しています。続いてのニュースいきます。アメリカ決済大手企業ペイパル提供のアプリに暗号資産によるオンライン決済機能が追加されたことが11月19日分かりました。なお米国居住者のユーザーのみを対象としています。ペイパルでは昨年11月より米国で暗号資産の売買サービス提供を、その後今年3月には暗号資産による支払いサービスを開始しています。今回はペイパルが9月に提供開始した新たなオールインワンアプリに暗号資産オンライン決済機能が導入されることになりました。この機能の利用方法としては、まずアプリにて税務関係のフォームに必要事項を記入する必要があるということです。また決済をする際には追加料金は不要で、利用時のレートにて暗号資産を米ドルまたはその他通貨に変換するということです。なお1ドル相当の金額から利用ができるといいます。現在ペイパルでは売買と決済においてビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュに対応しています。ペイパルはアメリカのほかイギリスでも暗号資産売買サービスを今年8月より提供しています。なお5月にはペイパルのブロックチェーン担当者であるホセ・フェルナンデス・ダ・ポンテ氏が暗号資産の入出金サービス提供の計画を明らかにしていますが、現状でその続報はありません。続いてのニュースいきます。スイス最大の証券取引所であるスイス証券取引所を運営するシックスグループが総額1億5000万スイスフラン、日本円にして約 185.2 億円のデジタル債券を発行したことが11月18日分かりました。シックスグループはこの債券について完全に規制された環境下で発行する世界初のデジタル債券と説明をしています。発表によるとこの債券は2026年満期の無担保のシニア債となります。総額1億5000万スイスフランのうち1億スイスフランがデジタル債券となっており、残りの5000万スイスフランは従来の債券として発行されているということです。また満期までの利回りは 0.125% に相当するということです。この債券のデジタル部分は SDX トレーディングに上場し取引が行われ、シックスデジタルエクスチェンジ SDX が保管を行うといいます。また従来部分についてはスイス証券取引所に上場されるということです。またデジタル債券発行にあたり、ブロックチェーン技術にはエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されていることが技術開発元のアメリカ R3 社によって明らかになっています。SDX および SDX トレーディングは今年9月にスイスの金融規制当局である連邦金融市場監督機構 FINMA よりデジタル資産の証券取引所、暗号資産取引所および中央証券のカストディ保管を運営するための正式承認を取得していました。これらのライセンスが発行されたのはスイスにおいてトークン 形式のデジタル証券取引を促進するインフラに対し初の事例だったということです。また SDX は昨年12月に SBI ホールディングス株式会社の 100% 子会社でデジタルアセット関連事業の統括運営をする SBI デジタルアセットホールディングスとシンガポールを拠点とする機関投資家向けのデジタル資産の発行取引保管の各機能を提供する合弁会社の設立について合意しています。
続いてのニュースいきます。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のクリストファー・ボーラー理事がステーブルコインが安全な決済手段であることを保証するためにはより強力な規制監督の枠組みが必要だが必ずしも銀行と同じ規則のすべてに従うべきではないと11月17日に発言したというニュースです。ウォラー氏はクリーブランド連銀が主催したバーチャル会議で決済用ステーブルコインの規制監督の枠組みはこれらの取り決めがもたらす特定のリスクに直接的かつ完全にそして協議に対処すべきであると述べました。さらにウォラー氏はステーブルコインに関する規制は必ずしも決済ではなく融資活動を一部対象とした銀行法施行規則に全面的に課すことを意味するものではありませんと述べました。ステーブルコインとはアメリカドルやコモディティなどの伝統的な資産に価値を連動し価格を通常の暗号資産より安定させることを目的とした暗号資産のことで今急速に成長している市場の一つです。ステーブルコインはビットコインのような他の暗号資産よりも主流の決済手段として利用される可能性が高いと予想するアナリストもいます。ある政策担当者は今年今月初めに発表された金融市場に関する大統領ワーキンググループの報告書の中でステーブルコインの発行者を銀行のように規制するよう議会に求めた提言の一部に同意していないと伝えています。またボラー氏は銀行が銀行預金とステーブルコインの両方を発行できるようになることには賛成だが銀行だけがステーブルコインコインを発行できるようになることには反対だと述べました。さらに同氏は決済分野ではすでに現実的で急速なイノベーションが起きているため中央銀行デジタル通貨の必要性にはまだ懐疑的であると付け加えています。アメリカの中央銀行はデジタルドルを発行すべきかどうかを検討しており近いうちにこのテーマに関する調査結果を発表する予定です。しかしウォラー氏は政府が決済コストを下げるために CBDC を作るべきではないと考えているようです。
続いてのニュースいきます。アメリカ資産運用会社フィデリティがカナダにてデジタルアセットに関する取引及びカストディーソリューションを提供することが11月17日分かりました。同社のカナダのクリアリングハウスであるフィデリティクリアリングカナダが機関投資家向けにサービスを提供します。なおフィデリティクリアリングカナダ FCC はカナダ国内の企業として初のデジタルアセットに関するカストディアンとなります。またこの FCC はフィデリティアドバンテージビットコイン ETF とフィデリティアドバンテージビットコイン ETF ファンドの仮目論見書を規制当局へ提出したことも合わせて発表しています。なおフィデリティアドバンテージビットコイン ETF では先ほどお話した FCC のデジタルアセットのカストディアンサービスを採用するということです。ちなみにフィデリティアドバンテージビットコイン ETF ファンドこちらの方のカストディアンはステートストリートトラストカンパニーカナダが担当しています。続いてはお知らせをさせてください。オンライン学習サービスポルを運営するテックテクのオリジナル電子書籍暗号資産ブロックチェーンを知るための品質英単語600が幻冬舎より本日11月19日発売になりました。これまでブロックチェーンに特化した英語学習サービスを手掛けてきたテックテクがこれだけは学んでおきたい品質英単語と英語学習のノウハウを一冊にしています。本書で紹介される英単語は数百以上のブロックチェーンプロジェクトのホワイトペーパーからテキストマイニングで抽出した品質単語600語です。効率的にこれだけは覚えておきたい英単語を学習できます。また単語帳と合わせて業界特化型の英語力を短期間で身につける学習法も紹介しています。また本書の発売を記念し購入者限定のウェビナー業界の今を学ぶ2021年ブロックチェーン業界振り返りを開催します。ウェビナーではテックテク代表取締役の田上智博と幻冬舎新しい経済編集長の志田良介が今年1年の業界動向を振り返ります。本書ご購入の方は無料でご招待させていただきます。ぜひ本書で英語力を高めそしてこのウェビナーで業界の最新動向をチェックしてください。こちらのイベントは12月14日火曜日19時から20時オンラインにて行います。お申し込みの締め切りは12月12日24時までとなっております。こちらの記事からお申し込みについてのリンクをつけておりますのでそちらからぜひご応募いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方にすべて上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。